それでは二重眼は28ページにあります、うん、節眼特別十方主張を省略してですね、話の中心ですね、門が明号、懸念がこと、直書特本、指針エコー翼章学、深水社、不守小学、ですね、これが二重眼と言われるものです。門が明号、門が明号、懸念が国ですね。まず、門が明号というのは、まず明号、明号、明号とは一体何か。明号といえば南無阿弥陀仏でしょうと。これ違います。明号という字はですね、よく見ていただきたいですが、明という字はですね、夕暮れに口って書いてるんですよ。夕暮れになるとですね、相手の姿が見えなくなります。だから相手のことを呼ぶときにですね、大声で名前を呼ぶ、おーい上田、上田、上田ってね。だって相手の姿が見えないからですよ。感じてない、よくできてる ね。夕暮れになると相手の姿が見えないから、大声で相手の名を呼ぶんです。だから名という字ができたんです。夕暮れに口っていうこと、ということは、夕暮れ、この名という字はですね、その私に対して、私をこうね、私に対してこう呼びかけている、見えないところから呼びかけている声を指すわけです、ね、誰に対して声をかけてるか。当然のごとく仏様がですね、私に対して声をかけている、これを仏教では仏性と言います。仏性、仏性というんです。仏様が私に対して声をかけている、その声をかけている、この仏様の声、声なき声を仏教では仏性と言うんです、ね、仏性という、この仏様の声を聞くことができた人を仏教では菩薩っていうふうに言うんです。ちなみに法華経ではですよ、法華経ではこの仏様の声を聞くことができた人のために説かれた経なんです。これを真実の経と言うんです、ね、仏性を、つまり、まあ、この世界にはですね、すでに仏様の声が こうね、届いてるんです。すべての人に。聞こえないだけです。
残念だね。
そう。なんで聞こえないかというと、無明が覆ってるからです。そう、目が見えない、耳が聞こえないっていう、無限人、無二人っていうふうに言われてですね、無明が覆っているために、真実を聞くことができない、仏性を聞くことができない、これが私たちの姿だから、仏様の声は今もここに届いている。それはどこに根拠があるかというと、教行信書信巻ですね。どこだった、あ、行間ですね、間違えました、312ページ。これはですね、涅槃行の中の涅槃行というお経の引用です。はい、312ページ右から 1,2,3,4,5 行目にですね、これはですね、右から 1,2,3,4 行目ですね、一番下に一条は名付けて仏性となす、この一条っていうのが法華経の中に説かれている一条です。まあ、法華経のことがわからないところは意味がないですが、一条っていうですね、その一条っていうのが仏様の声を聞くことができる人なんですよ。で、名付けて仏性、つまり仏にする働き。だからこの仏性を見ることができた人だけが仏になることができます。はい、
無明が破れた人、
そう、無明が破れた人だけが仏性を見ることができ、仏になることができるんです。だから全ての人にですね、一切衆生ことごとく仏性ありと、全ての人に仏性がかかっているんです。だけど一切衆生ことごとく一条ありと、無明 OL をもっての家に見ること得ることあたわず、見ることができないっていうふうに説かれてるんですね。そこでこの無明を破らないと、どんなに仏性があっても仏性の働きを受けることができないから、仏になることができないんです。そこでお釈迦様は私たちに修行を勧められたんですね。これが戒定慧の三学と言われるものです。
無明を破るために、
そう、言葉を変えるとこれが六度万行なんですよ。
次回と
戒定慧っていうのは、言葉を変えると六度万行、六度万行を私たちに勧められたんです。戒定慧の三学を勧められたんです。これが衝動仏教と言われます。衝動仏教、つまりお釈迦様の説かれた仏教、天台宗、真言宗ね、いろんな宗派がありますけれども、その根本的な考え方はですね、無明が覆われているので仏性を見ることができない。だから戒定慧の三学、つまり修行を実践していくことによって、無明を破り仏性を受けることによって仏になろうっていう教えなんです。だけどお釈迦様はこの仏性についてはですね、四十四年全く解いてないんです。ここがポイントなんです。
どうして解かないか、
それを解いたらですね、この仏性を先に得たいって思うじゃないですか。
修行しないで、
修行しないで、そう、だから法華経の中には、増上慢の人にはこの経を解くな、ね、楽して結果が得たいと思う人にはこの経は解いてはならないっていうところから 話が始まってるんです、
ね、
そしてこの物証を得たならばどういう世界に出るか、つまり真実はどんな世界なんですかっていうことについて、法華経の中ではそれはどんな言葉をもってしても説くことはできない、その世界を知りたかったならば信心を得よって説かれてるわけです。信心っていうのはこの無明を破れと、こういうふうに説かれてるわけです。だから法華経っていうのは真実の経だとこう言われながら、真実については全く説いてません。じゃあ何が説かれているかというと、真実に入るための道程が説かれています。これはすごい大事なんでしょ。大事ですよ、ものすごく。方便が説かれている経なんです。いかに方便が大事なのかっていうことが法華経に説かれているんです。一方もう一つの真実の経、それが大無量寿経です。大無量寿経にはですね、その真実に入ったならばどんな世界に出るのかが説かれてるんです。これは素晴らしいですけど、それは法華経の中で危惧されているように、増上満の人は大無量寿経を読むだけで救われるんだ、弥陀の本願だけで救われるんだ、こういう誤解が生まれるんです。本当は方便が大事なんだけど、真実の経があると、その真実だけで救われて、その救われるんじゃないかと思ってしまうんです。だから法華経はその真実を知ってしまうことによって、真実だけで救われてしまうというね、そういう思いが起きることを恐れて、あえて真実は説いてないんです。すごい賢明でしょ。でも大無量寿経はその解いてはならない真実がガーンと解いてあるんです。だからそのそもそも法華経と大無量寿経はどちらが素晴らしいかということを、そのなんていうんですかね、問題にすること自体おかしいんです。もし問題にするとしたら法華経です。こんなことを浄土真宗の人が言っていいのかと、こう思うかもしれませんが、方便なくして真実に入ることはできません。今この二重眼を明らかにするのはですね、真実に入った人がどうまだ真実に入っていない人を導くか、それが説いてあるんです。だから大無量寿経っていうのは真実に入ってない人にとっては意味がないんです。だから大前提に我が名号を聞きと、こうあるわけですよ。名号って何かって言ったらですよ、真実を聞くことのできる人なんです。名というのはその呼び声を聞く仏性の働きを受け取り、それを私たちに認識ができるように教えとして説いてくれる人なんです。無明を破った人だけなんです。つまり無明を破った人の教えを聞きっていうことなんです。これ我が名号を聞きと、
全知識、
そう、全知識のことなんです。はい、そう。そして私たちは何を実践しなければならないのかというと、戒定への参学、つまり六度満行を実践していかなくちゃいけないんです。はい、ただ六度満行を実践する上でどうしても触りが問題になるんですね。そうそうそう、そこで触りを取り除いてあげようという眼が二重眼なんです。どう取り除くかというと、仏法をですね、我が名号というのはこれ説法です。全知識の説法を聞くことによって、私の念がその時だけ ですね。我国になる。我が国になるんです。阿弥陀仏の御国っていうのは阿弥陀仏の心のことです。仏法なんです。仏法という教えに思いがかかるんです。思いっていうのは私の一番の中心が念なんですよ。それ私たちは念仏ではなく念我なんですね。念我国じゃなく念我なんです。私の考えが中心なんです。ね、私の常識ではお茶を出すものだと。これが念我なんです。私の常識ではどう考えてもお茶を出すべきだと。それは自分の常識をいわゆる根拠にして、それが念なんですよ。一番の自分の元にある私の考えの中心が念なんです。それが我なんですよ。念仏じゃないわけ。だからこの念我国っていうのは念仏のことなんですね。念仏が大事だ、念仏が大事だっていうふうに言われるのは、念が仏教になることなんです。念が仏になることなんです。念がその仏教という教えになるということなんですよ。つまり仏教ではどうかということを基準にして世界を見てるのか、私の考えを基準にして世界を見てるのか、私の考えを基準にして世界を見たときに生まれてくるものが触りなんです。
そうだね。我がね。
そう。
触りになってるね。
はい。そう。だけど仏教を基準にして世界を見たら触りは消えるんです。そう、仏様なら、阿弥陀様ならどうなんだろうかなんですよ。ね、自分の考えだったらね、この人はもうね、切る、もう嫌だ、離れようって思うと。でも仏様ならばで考えるんです、常に。仏教ってそういう教えなんですよ。常に仏様ならばどう見るだろうか、仏様ならどう考えるだろうか、仏様ならどう接するだろうか、そこに立ってあとはできるかできないかなんです。仏様ならここでは許してあげると思うんだけど、私はできないなぁならいいんです、ね、許すことができないから念願になると、許せないことが正しいんだというふうにこうねじ曲げていくわけですよ。これが恐ろしいわけ。例えば怒ってしまう、どうしてもね許せないから怒ってしまうと、怒ることがいいことなんだと思ってしまうわけです。これが私の考えなんですよ。私の考えっていうのは私の中で起きるものを全部正当化する心なんですよ、ね、私はもうこういうふうにこう思うんだからこれが正しい、ね、正しいんだ正しいんだ正しいんだ。例えばもうどうしても怒りが起きてくると、そうするとこれはねやっぱり邪に対する怒りだから正しいことなんだ、うん、
自分で勝手に、
そう、自分で勝手に、仏教の教えではどうかではなく、うん、自分の考え方ではどうかというところに立って人に教え始めてしまうわけ、うん、人に押し付けて始めるわけです、ね、これがね、例えば仏教の教祖とかですよ、その私とかがですよ、いや自分の心の中でねこれは許せないよねとこう思ったらね、僕は許せないからこれはね悪なんだとこういうふうに思い始めたら大変なことでしょ。皆さんは仏教を聞きに来たんです。私の考えを聞きに来たんじゃないんです。仏教ではどう教えられてるかということを聞きに来たんですよ。そうだから、そこは分けないといけないんです。ね。
有名な人の講演会を聞いてるわけじゃない、ね。
そうそうそうそう。仏教、仏様ならばどうなのかなんです、うん。そこを私は常に基準にして教えを説いている。 だから現実はできないことがいっぱいあるわけですよ、ね、例えば生理が大事ですよって話をすると、いや生理ができないんですと、もし年賀だったらね、なんでできないんですかと、なんでやらないんですか、間違いですよそんなのっていうふうになるわけです。だけど念仏だとね、生理が大事ですよって話をした上でできないんです。いやーわかるわかる、私もなかなか捨てられないんですよとね。だけど仏教ではそれを勧められてるんですと、こうなるんです。はい、そう、仏教ではこうなんだ、でも私はそれに対してできていない、仏教から言ったら悪なんだけど悪をやってしまっていますっていうのが正しい意見なんですよ。こんなね、仏教の教えに従って何でもかんでもできるならね、もう仏じゃないですか。
そうだよね。
ね、私そのものがね、仏教ならばですよ、その人を仏と呼ぶんです。仏の心をいただいた、仏性をいただいたってことは仏になる力をいただいたってことであって、やがて仏になるだけなんです。今は仏じゃない。だから自分の言動すべてがですね、その正しいわけじゃないんですよ。だけど仏性を受けているので、何が正しいか何が間違ってるかということは分かるってことなんです。間違ってることは分かる、正しいことも分かる、でも自分ができるかできないかということは大きな違いなんですよね。できないけどこれが仏教ですよって説くのが仏教なんです。私はまだできてないですけどね、これが正しいことなんです。これが念仏なんですよ。だから念仏というのは南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏っていうことじゃないんです。私の心の基準が念が仏教になることなんです。だから今までは我に対して南無我なんですね。南無ってのは心から頭を下げる。今まではね、我に対して頭を下げてる。
自分は正しい
って言うんです。自分の正義に対して。だからどんなにね、こう名号があって意味がないわけですよ。
仏様に
ね、そのこれを頭を下げながらね、こう名号に頭を下げながら、実際は我に対してこう頭を下げる。南無我、南無我、南無我、南無我、南無我っていうね、これが私たちなんですね。だから自分がやってることは我に従って必ず正しいはずだから、正しいことをやってるはずなんです、毎日。それが南無阿弥陀仏にならないといけないんです。阿弥陀仏って何かって、南無仏性のことなんですね。これはですね、唯心聖門院の中にですねあったと思ったけどな、違ったかな、あ、これですね、621ページ、右からですね、1,2,3 行目にですね、仏性すなわち、仏性すなわち如来なり、この如来未尽世界に満ち満ちたまえり、すなわち一切群情界の心に満ち満ちたまえるなり、草木国土ことごとく皆成仏すると説ける。こういうふうにですね、まず仏性について説かれていますですね。そしてその仏性ということについて、如来ということについて、右から 1,2,3,4,5,6 行目にですね、しかれば仏について二種の発心増します。一つは発性発心、発性発心というのが仏性そのものです、ね、これが本来の仏様と言われるものです。つまり聖道仏教で仏と言ったら仏性のことなんですよ。聖道仏教でね、仏教で仏って言ったらですよ、この発性発心、仏性のことなんです、ですね。 その発祥発心っていうのは色もないし形もない。だから想像することもできないし言葉に表すこともできないんです。そこでこの一如より形を表して方便発心と言うんです。つまり、仏性の働きを一つの例えで形にしたものが方便発心であって、それが方蔵比丘って書いてあるんですね。その御姿に方蔵比丘と名乗りたまいて不可思議の四十八願を起こし表したもうなりと、ね、だからその2行後ですね、左から 1,2,3,4,5 行目にですね、左から 1,2,3,4,5,6 行目ですね、下の方にこの如来すなわち誓願の強引に報いたまいて方針如来と申すなり、すなわち阿弥陀如来と申すなりとですね。つまり阿弥陀如来っていうのは例えてるんです。一つの例えなんです。仏性の働きは言葉に表すことができないので、それを言葉に表した、私たちが分かるように例えた、ね、それが阿弥陀如来なんです。だから阿弥陀如来がいるわけじゃないんです。例えただけなんです。そう、
イコールだね。
そうです、うん、だからよくね、仏様の名前にこだわったりするんです。例えば南無阿弥陀仏は言えるけど南無法蓮華経は言えないとかですね、うん、そのいわゆる対象が違うと言ってもいいとか言っちゃいけないとかって出てくるんです、うん、でも心から言えばですよ、その仏性は一つなんです。これ仏性は一つ、
呼び方が違う。
そう、呼び方が違うだけなんです。
例え方が違う。
そう、そして形にとらわれてはいけないんですよ。つまり阿弥陀仏は一つの例えであって、それそのものが阿弥陀仏の本当の姿じゃないんです。仏性が阿弥陀仏そのものなんです。だけど私たちはそれがわからないから、それを形にして教えられただけなんです、
うん、それぞれの気に応じて例えられてるんじゃない
です
か、
ね、そうです、うん、はい、
あ、そっちは変だよ、こっちは正しいよっていうものではない、ね、
そうです。そこをよく理解していただきたいと思うんですね。だから阿弥陀、わしは浄土真宗で阿弥陀如来を信じてるんだと、そういう形にとらわれてはいけないってことなんです。だから親鸞聖人は形にとらわれないように名号に変えたんですよ。形じゃないよ、大事なのは中身なんだ、教えなんだ、心なんだ。どうしても形があると形にとらわれてしまうから、絵像木像を廃して名号にされたんですよ。それをね、名号じゃなければいけないっていうふうに言うのはおかしいんですよ。
それも形にとらわれ
てる。そう、形にとらわれてるんです、
ね、難しいね、本当人の心はね。どれにしてもこだわってしまう。
親鸞聖人はね、名号にされたから、だから本願寺は間違ってる、本願寺は絵像木像だってね、こういうふうに非難してるところがありますけど、いや、それは絵像木像というものにとらわれるのもですね、名号だというものにとらわれるのも全部形にとらわれてるので一緒なんですよ、とらわれてるという意味では。だから親鸞聖人の心から言えばですよ、形にとらわれるなっていうことですから、その形は何でもいいわけです。大事なものはですね、私の生き方が 仏様中心になってるかどうかなんです。
がじゃなくてね。
はい、がじゃなくて。
そうだね。
はい。だけど私たちはその仏様の価値観や考え方を知らないので、ね、つまり知恵がないからわからないんです。仏様はどうなのかということは。そこで聴聞によって知恵をいただく。いただいた知恵によって念仏になるんですよ。念がからね、念仏になるんです。だから聴聞が大事なんです。聴聞をしないと、仏法を聞かないと自分の価値観にとらわれてしまう。その自分の価値観にとらわれるから苦しむんですよ。これを大無量寿経では次のように例えられています。この自分の価値観、自分の価値観にとらわれているっていうことをですね、115ページ左から 1,2,3,4 行目に例えてます。仏弥勒に告げたまわってね、115ページ、例えば天輪女王の別に七宝の苦質ありて主樹に称言し、情調を調節し、諸々の増盤をかけたらんと。これは天輪女王とい う王様のですね、宮殿にですね、子供のために別に、7つの宝でできた宮殿を建てたわけです。そういう部屋があると、ね、その部屋には情緒っていうのはですね、カーテンでこう部屋が仕切られていてってことです。そして造板っていうのは、まあいろんな旗がね、インドですから、まあ立派な家があったわけですよ。立派な部屋があると、ね、で もし諸々の小王子ありてっていうことで、その中に、天輪女王、つまり仏様の子ってことですよ、皆さんはと。仏の子であるんだけど、罪を犯したためにですね、王様がこの宮殿にですね連れてきて、そして金さ、金の鎖で縛った、ね、この金の鎖っていうのが我なんです。私の価値観っていうことです。そして恩時期、食事はちゃんと与え、衣服をちゃんと与え、上肉、これは寝具、ベッドとか枕とか寝巻きとかをちゃんと与えて、いい香りのする部屋で音楽を鳴らして、つまり衣食住は何の心配もなく暮らすことができたとしたら、たった一つだけ金の鎖につながれていると、そういう生活をしたとしたらね、その天輪王のごとく牧笑するところなけんなことしと、ね、衣食住はまるで王様と同じような暮らしはしているけれども、たった一つ金の鎖で縛られている、ね、だから暮らしはね、まあ、本当に王様のような何不自由のない暮らしができるけど、たった一つ金の鎖に、ね、金ですよ、金の鎖に縛られている。心に置いていかんと。皆さんどう思いますか。この諸々の王子はですね、こういうような世界を望むだろうか、こういう世界に行きたいと思うだろうか。どうですか。衣食住は満たされている、何不自由のない暮らしはできる、だけど金の鎖で縛られて自由にならない。
それは大変。やっぱりボロは着てても心の虹だよね。
そう、自由になりたいでしょっていうことです。否なりとね、答えて申さ、否なり、嫌だ、うん、ですね。 ただ主樹に方便し諸々の代理を求め自ら面出せんと思わん。そのね、縛られているところから何とかして抜け出して心を自由にしたいと思うとですね。仏弥勒に告げたまく、この諸々の主張もまたまた格のごとし、仏地を疑惑するをもっての家にかの宮殿に生ずと。仏地を疑惑するっていうのは仏教の教えを疑うがゆえに自分の価値観に縛られて、それは金の鎖に縛られているようなもので常に苦しまなければならないんだと。
それが触り、
それが触りを生み出すわけです。だからこの価値観さえ崩せたら心は楽になる。そしてその価値観を崩すものはただ聴聞なんだ。
自分が正しいっていう価値観を聴聞で崩してもらうんだね。間違って
そうそうそうはい、こういうふうにね説かれてるわけです。ただ聴聞だけがこの価値観を崩すことができる。懸念が僕と念がをですね、念仏に変えてですね、直所特本六度満行を進んでいくことができるんだ。それは四心栄光ですね。四心栄光っていうのは、この四心っていうのは阿弥陀仏の御心ですね。その阿弥陀仏の御心の中にですね、私のこの触りを取り除いてあげるっていう誓いがあるんですよ。これを遠遊無下っていうふうに言うんですよ。まあ、ちょっと今日は時間がないので説明ができないですが、またそこを詳しく。阿弥陀仏はですね、例えですよ、法蔵菩薩の時に、全ての人を救いたいというふうに誓いを立てられて、大変長い間ご修行されて功徳を積んでですね、そして、この遠遊無下の働きのあるですね、その力のある南無阿弥陀仏を完成されたわけです。名号を完成された。その名号にはですね、その私たちの触りを遠遊というのは完全に溶かしてくれる。遊っていうのはですね、氷が溶けるように溶かしてくれる。
石のような疑い、
そう、これを在生苦毒の体となす。氷と水のごとくにて、氷大きに水をし、触り大きに徳をしと。ちょっと時間がないので簡単に説明させていただきますけど、在生触りがそのまま喜びに変わる。それは氷と水のようなものだ。ね。この触りが氷であり、水がですね、幸せ、喜び、安心感みたいなものですね。その氷が大きければ大きいほど、明号、つまり全知識の説法にはその氷をまどかに溶かす力があるんです。そして触りを取り除いてくれる力があるんです。無限。まあ、このことについてまた次回詳しく説明をしたいと思いますけど、今日は簡単にね。それが阿弥陀仏の御心なんですね。それをエコー、私に降り注いでくだされる。
仏性としてすでに降り注いでいるんだけ
ど、仏性としてすでに降り注いでいるんだけども、私たちは無明があるために受け取ることができない。だから阿弥陀仏は我が明号を完成された、つまり全知識を送り込んだわけです、ね、 仏性は私たちに直接その力を与えることはできないけど、全知識は無明が晴れているので仏性の働きを受けることができるんです。そして全知識の説法を通して皆さんに仏性を降り注ぐことができるんです。そうすることによってこの無明があるんだけど無明をなくすことができるわけです。ないのと同じにすることができる。
自力では絶対破れないけれど全知識がおられれば破れる。
そう、つまり無明があるがままでですね、私たちはその仏性の働きを受けることができるので念我が念仏になるんです。だから仏教を聞いていくことによってですね、触りを取り除き心の悪を消していくことができるんです。どうやってって言ったら自分の中の価値観を変えていってってことです。自分が今まで正しいと思っていたことは自分だけが正しいとこう思っていることなんだということを教えて、そして本当の価値観を教えてくれるわけです、はい、それによって苦しみを取り除いてくだされるわけですね。
ガチガチにしがみついてるもんね、
はい、
それを手放して、手放すように手放すように教えてくださったんだよね。
そう、だから聴聞をしていくと六度満行を実践していくことができる。だから不可遂者必ずこの無明を破るところまで進んでいくことができますよ。そうしなかったならば私は仏にはなりませんとこう誓われたのが二重眼です。二重眼には聴聞の大切さが説かれている。なぜ大切なのか、すべてはこの念なんですね。念、念が我になっている。そこからすべての苦しみが生み出されているわけです、うん、
念
がね、はい、それが念仏になる。仏教という教えを中心に物事を考え生活できるように変えていくわけです。だから念仏が大事なんです。そう、だから念っていうのがね、口で唱えるってことに書き換えられてしまう。それが問題なんですよ。念っていうのは私の心の中の中心にあるものが念、常に念っていうのは忘れず思い続けているものが念なんですよ。だから常にそれを基準にして物事を判断してる、それが念なんです。それが私たちにとって我なんですね。自分の価値観がこれね、なんでお茶を出してくれないんだと、ここが念になってるわけです、はい、そう、それが仕方がないなと念仏になれば相手を許す気持ちが起きてきますよ。いや、疑いの心が起きてきますよね。起きてきますよね。その疑いを晴らすためにいろんな教えがあるんですけど、まあ今日は時間となりましたので、この続きはまた次回。